作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
やっぴっぴー。この番組おとがめは春とふものフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりするかもしれない自由気ままな不定期ポッドキャストでございます。今日の収録日は3月16日2024年でございます。お送りするのは春と
ふもです。
はい、ということで今日もこの2人でお送りしたいと思いますよ。
はい。
いやー、最近もあれですね。まあ、去年もそうでしたけども、今年に入ってというか、まあ本当に直近の話ですけど、うん、なんかいろんな方が亡くなっておりますね。
直近、ああ、そうですね。
ね、
うん、
鳥山明、
うんうん、
大先生、
うんうん、
お亡くなりになったり、
うん、
あともう話題としてはその次の日でしたけどね、
うんうん、
あのちびまる子ちゃんとたらこさ
ん
が亡くなっちゃったりとか
ね、
あらまあと思って、
うん、
まあまあ人間ですから、まあまあいつかはなくなるんでしょうけど、
まあね、
これから数ヶ月内に僕死にますなんていう人は逆に希少なわけでみたいなね、
うん、
まあそれはそうなんだろうけども、まあ60、それこそね、鳥山明さんは68歳とかだから、
うんうん、
まあいい年といえばいい年だし、
ま
あでも現代だとまあ比較的初老ぐらいなのかしらみたいなところもあるから、まあ難しいけども、
うん、
まあにしてもね、俺らなんか世代としては世代じゃない、
うんうん、
あのじゃあドラゴンボールちゃんと読んだことあるとかさ、アニメ全部見てましたって言われると、いや別にそんなことはないんですけどっていう
まあでもあの絵は、うん、あの見たことないことはないもんね。
絶対ないよね。っていうか 今でも現役でその、うん、関連作品だったりとか
ね、
アニメもやってりゃ、
うんうん、
ゲームとかも出てたりするじゃない、
うんうんうん、
だし、あのゲームでいやドラゴンクエストだとかさ、
うん、
クロノトリガーだとかさ、
うんうん、
まあ結構いろんなゲームも出てるわけさ、
ね、
今度4月かなんかにサンドランドっていう鳥山明原作のね、
うん、
漫画のゲームか、
うん、
まあ、ちょっと前に映画化もしてたんだけど、
うん、
うん、とかっていうのも出たりするし、
うんうん、
ねえっていうね、独特のこのなんかキャラっていうか世界観じゃないですか、
うんうん、
あのデザインがね、
うん、
まあ、それこそ俺らの世代だとあのあられちゃんとかもあるしさ、
うんうんうん、
なんか正直絵のうまさっていうのはさ、何を基準にしてうまい下手ってのは俺らだとは分かんないけどさ、
うん、
もうとにかくキャッチーだよね。
そうだね
見やすいって思うね。
あの見ると誰っていうのがすぐ分かる感じ、ね、
そうそうそうそう、あれは全然そのイラストとか分からんでも、
うん、
いや子供の頃はさ、あれが普通だったから普通にしか見てなかったんだけど、
そうだね、
今見ると、
うん、
あれがめちゃくちゃすごいっていうのがよく分かる、
ね、分かるね、
なんかね、そのデザインとして優れてるんだっていうのがなんか、うんうんうん、素人目でも分かるよね。
そうね、
やっぱりね、すごいな。ドラクエの敵キャラとかキャラクターとかでも見やすいもんね。
そうね、
あの写実的というかさ、普通にかっこいい恐ろしい敵じゃないんだけど、
うんうん、
なんならちょっと愛嬌あるんだけど、
そうだね、
でもちゃんと怖い敵は怖く一応見えるじゃない、
うんうん、敵だなっていうのはわかるよね、
う
ん、
そうそうそう、ねえ、まあ仕方ないとはいえっていう感じはありますけど、うん、あれでしょ、ちびまる子ちゃんもたらこさんってずっとやってたんでしょ。
ずっとやってたと思うよ。
ねえ、
だから今度からいつから変わるのか、
うん、
どう変わるのか、
まあ検討中だみたいな記事はちょっと見ましたけどね、
うんうんうん
うん、割とその次の日ぐらいとかに、
まあ、
まあまあ裏ではもう動いてたりするんじゃないかなと思うけど、
動いてるでしょう ね、
うんうん、あの一般にねその情報がなくなられましたっていう情報が出る前に裏では多分いろいろね動いてる
だろうね、
まあにしてもその期間だけで言ったら下手しドラえもんより衝撃あるんじゃないの
どうなんだろうな。でも同じくらいその世代が分かれるようなこのあの、うんうんうん、声と言ったらみたいなね、うん、
前後みたいな、
うん、絶対なるよね、
まあ、ドラえもんの時はさある意味ちょっとうまいことやっ たじゃない。
あ、まあもう一新しますみたいな。
その一新全部その、うんうんうん、絵のテイストまで変えたじゃない、
うんうんうん、
一新してでまあ変わりますよっていうさ、
うんうんうん、
俺らからすると前後みたいな、
うんうん、あるよね。
時々ドラえもん見るとあれいい加減慣れてきたけどみたいなね。
そうだね。
最初見た時若そうだったよね。
うん、なんかどうなるのかなって感じだよね、ちびまる子ちゃんも。
ああそうだね、うん。まあでももう変わらざる。
追えないからね。
ねえから。
変わるのかアニメが終わるのかぐらいの。まあでも終わることはないと思うんだよね。
終わらせる気はなんかなさそうな雰囲気だったけどね。
うん、ないと思うけどな。
さすがにね。いや一瞬、いやまあもちろんいろいろ考える中に入ってはいると思うけど。
うんうんうん。
まあなんか俺が見たその記事を読む限りはなんかそういうつもりはなさそう。
うんうんうん。
だよね。まあでもあのドラえもん、
うん、
クレヨンしんちゃん、
うん、
サザエさん、ちびまる子ちゃんあたりはさ、
うん、
なんかやめるタイミングってどうすんだろうねって思う。なんかシンプルに。
ないよね、ああいう日常系みたいなね。
ね、まあまあゲゲの鬼太郎とかも未だにこうね、まあ、いろんな変貌を遂げつつも
難期難期みたいな。
そうそうそうそう、ね、なんか子供寄りになりすぎちゃったところでしばらくするとなんか大人向け
ちょっとダークな感じ
鬼太郎がそうそうそう水木しげるリスペクトみたいなやつがこうスッと出てくるみたいな、行ったり来たりする感じちょっと思うけどね。まあでもそういう原作者もいないし、
うん、
もうずっと変貌し続けるようなコンテンツにもなってくんだろうな、ちびまる子ちゃん。まあテイストとして一番近いのはサザエさんなのかなっていう、まあ、番組としてもね同じ6時代にやってますけどもね、
やってるからね、
うん、その時代感を反映したみたいなね、
うん、反映した、うん、時代感を反映した。
だってずっと秀樹とか出てくるでしょ。
あ、まあまあ、その頃にのっていうのがずっと続いて
る。そうそうそうそうそうそうそうそう。サザエさんはもうちょい古い時代だね。
でもサザエさんはどうなんだろうな。あんまり時代感は感じさせない気はする。ちびまる子ちゃんよりかどっちかというと。
あ、そうか、そうか。
うん。あんまりその例えば時代がわかるようなちびまる子ちゃんでいうとこの秀樹がどうこうとか桃江ちゃんがどうこうみたいな話は。
うん、
出てこないからねサザエさん。
まあまあまあそこまで分かりやすいのは出てこないけど、そもそもの設定自体が時代感むき出しじゃない、
まあ、
あの家族感とかさ、
まあまあまあ、
拡大家族の家だったりとかさ、
まあまあ、
うん、とか思うけど、時代感俺一番分かんねえなって思ってるのはドラえもんなんだけど、
うん、まあそうだね。
あれ時代感ってどうなってますみたいな。
確かにね。
まあそもそもないような気もするけどね。
でもほらドラえもんは、
うん、
未来から来てて、その未来っていうのはいつ、うん、みたいなのは明確に確かいつだったか今覚えてないけど、
ああ22世紀
でいいのかな、
うん、
でもそろそろ未来じゃなくなっちゃうよね、ずっとやってると。
まあまあもちろんもちろん。そんなこと言ったらもうだって光学機動隊はもう来ちゃってるからね。笑い男事件割と最近過ぎましたから、
お
もうみんな電脳化されてないと。いやだからそこをうまいことかわしてるのが 2000XX 年みたいなやつ、
ね、あ、そうだよね。
でもかわしてると思いきや2100年までいっちゃったらもはや過去みたいなね。
あれみたいなね。
ちなみにあのアキラの世界も超えてますからね、すでに、ね、
そうなんだよね。あれ一時話題になったもんね、東京オリンピックどうこうみたいなやつとか。
うん、そうそうそうそう、東京オリンピック作品の中でね、
うん、作品の中で出てきたのが
東京オリンピック延期しろみたいな、
うん、
書いてある年に、
うん、
もう通り過ぎたという、
うん、
うん、でもある意味さ、そのちょっと今ドラえもんじゃないけど、うん、少し不思議じゃないけどさ、うん、SF 的なさ、
うんうん、
話が出た流れで、
うん、
俺が今回話したかった話題に行こうかなと思うんだけどさ、
うん、
スターシップがすごいっていう話をしたい。
スターシップ、
スターシップ、スターシップって、ロケットですね。
あ、
うん、
あ、この間見てたやつですか、ハルさん。
そうそうそうそう、そうっすよ。
へいへい、
あのスペース X っていうさ、
うん、
あの最近 X を買収したでおなじみのイーロン・マスク、
へいへい、
まあ、最近でもなんでもないけどさ、結構それも時間経ちましたけど。
そうだね、未だにツイッターを X っていうのは慣れないね。
慣れないし、ツイートのことをポストっていうのも慣れないし、別に慣れる必要もないかなと思って別にどっちでもいいかなって思ってるけど。ネタ的に言い直す時あるけどね、
うんうん、
ツイッター、あ、X のポストの方ね、うんうん、みたいな。 そう、そのイーロン・マスクがまあ結構前からやってるその宇宙ロケット事業がスペース X ね、
うんうん
うん、でスペース X が作ってる超でかいロケット、宇宙に物を送るロケットがスターシップ、
うんうんうんうん、
まあそれのまだ完成はしてないっちゃ完成はしてないんだけど、
うんうん、
完成はしてないというかな、その営業ベースには載ってない、
うんうん、試作品、
そう、まだ試作品の段階なんだけど、
うんうん、
今までに3回上がってて、
うん、
で3回目が本当に一昨日とかだったの、
うんうんうん、
で1回目と2回目は途中で爆散してるのよ、
うんうん、
途中であの打ち上げて途中でバーンってなっちゃってるんだけど、うんうん、3回目最近あって、
うん、
それこそ2024年の3月14かな、
うんうん、
日本時間でね、
うん、
あって、それが爆散しせず、
うんうん、
衛星軌道、
うん、
まあ、俺も細かいとこ分かんないけど、まあ、少なくともその安定するところまで打ち上がって、
うん、
でまあそれ試験機だったんでそこからもう一回地球に落とすっていうか、
うんうんうん、
みたいなところまでやってたんだけど、
うんうん
うん、もうふもさんにも見せましたけど、
ね、
すげえな、あんなでけえもの打ち上がんだなみたいな、うん、前もあの試験の2号機も見てたけど、
うん、
まあその時は失敗してたしなみたいなのがあって、うん、今回のうわ成功してるよと思ってちなみに昔さスペースシャトルってあったでしょ、
うん、
あ、わかります、 NASA が上げてた、
あのなんとなく
ロケットに、打ち上げのロケットにあの飛行機みたいのが横にペターってくっついてるやつ、こういうのにこういうのがくっついてて羽がついてるやつ、わかります、
うん、多分わかる
あの白い飛行機型のやつが横に、
うんうんうんうん、
ね、ロケットの横にペタってくっついてて、うんうん、で最終的にロケットだけ切り離すみたいなさ、うんうんうん、あれが全長がブースターまで入れて全長が56メートルらしいんですよ、
うんうん、
長さがね、高さ、
うんうんうん、
でシャトル部分だけで言うと37メートルらしいんですね、
うん、
でそれが今回のスーパーヘビー、あ、スーパーヘビーじゃない、スターシップ、
うん、
まあ、スターシップって上の部分ね、要はその乗り込むところ、
ちっちゃいとこ、
そう、スペースシャトルでいうとシャトルの部分ね、
うん、
人が乗れる機体の部分、
うんうん、
でスターシップは上の部分だけで、人が乗れる部分だけで50メートルぐらい、
うん、
で下のブースターだけの部分ね、
うん、
で70メートルぐらいあって、全長で全部合わせて120メートルあるんですよあの どう言ったらいいんだろうね、あの学校の校庭に横倒しでも全然入らないぐらいのサイズ、
あ、
横倒しで置いたら学校の校庭を越えて横の道まではみ出すみたいな横倒しにしたらね、
うんうん、
ぐらいのサイズ、
うんうん、なかなか分かりにくいけど、うん、めっちゃでかいことだけは分かる、
あの牛久大仏と同じぐらいってよく言われますよね、
お
あの日本最大の、そう、立ってる仏像で最大でおなじみの牛久大仏と同じぐらいあるやつ、
うんうん、
そうそうそう、だからあのね、過去に、アポロ計画、あの人間を月に有人で運ぶ計画って昔アメリカであったんですよね、うんうんうんうん、でそれで打ち上げたロケットがもうちょっと一回り小さいぐらいのサイズらしくて、
うん、
それよりもでかいので、
うん、
地球最大、過去最大のサイズのロケット、
うんうんうん、NASA よりでかいんだ、
NASA よりでかい、
うん、
そうそうそうそう、でしかもスペース X は一応民間企業っていうね、うんうん、この恐ろしさねそうそうそう、それが打ち上がったらしくて、あの打ち上げの時の迫力やばかったね映像見たけど、
おなんか大きさがなんかこう比べるものがないからわからないけどなんかすごい迫力だなっていうのだけは分かったね、うん、
あの映画のさ、
うん、
そのアポロのさ、
うんうん、
映画ってあるじゃない、あの有名なさ、
うんうんうん、
機体の周りに氷がへばりついてるのがバラバラって落ちながらすごい勢いでバーって上がってくみたいのがリアルにCG なしでやってるみたいなレベル、
そうだね
でブースターがさ、その機体のその寸胴9メートル太さあるらしいんだけど、
うん、
太さ9メートルね、だからうちの、まあ、この部屋の 端ぐらいか
9メートルあるかな
ぐらいあるんじゃないかな、
うん、
結構な太さなんだよ、うん、そもそも太さがね、
うんうん、
でその太さの丸の下にあのブースターが30何個ぐらい
うん、
バカバカってついてて、それに全部点火してポーって火吹きながら上に上がってくっていう、
うんうんうん、
すんごいよね。なんか昔のロケットってさ、そんなに何個もついてるイメージなかったっていうか、大きいのが1個ついてるイメージ、
ね、1
個じゃないんだろうけど、
うん、
何個かついてて
でかいのがボンボンってね、
うんうん、とか横にサブのブースターがさ、
うんうんうね、2
個こうなんか手揃えたみたいな感じでくっついてて、それ途中でポロポロ、はいはい、取れながら上がってくみたいなイメージあるけど、ね、1本の筒がすごい勢いで上がってくっていう、ね、
うん、
あれは迫力あって面白かったな、
うん、
現状でもねスペース X ってそのファルコン9っていうさ、
うん、
もっと全然ちっちゃいんだけど、
うん、
半分以下かな、
うん、
そのスターシップのサイズよりのやつで、そのスターリンクっていうさ、今衛星を使ったインターネットができるシステムがあるんだよね、うんうんうん、でそれ用の、まあ、ちっちゃい衛星をそのスペース X っていっぱい打ち上げて、
うん、
で地球の周りにその スターリンク用のちっこい衛星が死ぬほどこうぐるぐる回ってるっていう、
うんうんうん、
でもういつでもどこでももうその衛星を拾って複数こう拾って、
うん、
でそこで安定したインターネットはどこでもつなげますよっていう環境を作ろうとしてるのね、
うんうんうん、
でそれ用のロケットをめっちゃ打ち上げてるわけさ、
うんうん、
それこそあの年に100近く打ち上げてるらしいの
よ。あ、そんなに3日に1回ぐらい、
うん、そうそうそう、本当にそういうレベルで上げてるらしくて、日本はさそのロケット上げるのにさ、
うん、
なんかそれこそ H3 ロケットって最近ね成功しましたけど、
うんうん、
実験がね、
うん
うん、打ち上げの実験が成功しましたけども、それなんかはその第1回の試験から次の試験まで1年ぐらいかかってるわけさ。
そうだよね。
まあそれはあくまで試験っていうのもあるけどね、
うん、
まあ、にしてもなんかロケット打ち上げってちょっと一大イベント感あるけど、
うんうんうん、
もうねあの普通に上げてんのね、
日常になるですよね。それ3日に1回レベルだったらね
本当にね上げてて、で上げてはその衛星軌道上にそのスターリンクの衛星、スターリンク用の衛星を何十機ぐらい持っててバラバラって巻いて、
うーん
でそれを地球の周りぐるぐる回してるっていう。
じゃああれだね、宇宙人がいたら、
うん、
なんかあの星やたら周りにいろんなゴミいっぱい浮いてんぜみたいな感じに見えるのかな
お、まあそれが見えるんであればね見えるほど回ってんだとしたら、
うん、
あのなんか 近づいた瞬間にぶつかるけどね、
近く行ったらなんかめっちゃ回ってっけど何このゴミみたいな、
まあそれを認識できるレーダーみたいなの積んでればねめっちゃなんか同じ高さにいっぱい浮いてっけどみたいな、
なんだこれって防御かな、なんだろうな、みたいな、近づけないようにしてんのかなみたいな
思うかな
思わないのかな、
思うかな、まあ当たる確率で言ったらもうそれこそ天文学的な数字な気がするけど、
そうか、
うん、まあその面積がね死ぬほど広いし、そのスターリンクの衛星は結構小さいらしいからね、
うんうんうん、あそうか、じゃあ
ちっちゃくないとそもそもロケットで打ち上げるのに効率が悪い、
ね、あそっか、
そうそう、まあでもそれも毎回そのファルコン9で打ち上げるときはその基本的には上のさ、まあ、要は荷物を積んでる部分、
うんうん、
銃弾でいうとこの弾頭よね、
うん、
とあとその火薬が入ってる打ち上げの燃料が入ってる下のブースターの部分が分かれてるわけさ、
うんうん、
ロケットって、
うん、
で下のブースターの部分は打ち上げて、今までのやつだとそのまま、まあ、ほぼ宇宙空間まで行ったやつを、まあ、海に落とすか、
うんうん、
まあ、そのままあの大気圏突入の熱で燃やして
処分するか、うんうんうん、まあ、使い捨てというかね、
そうそうそうっていう感じだったのが、そのファルコン9は、まあ、そのコストの関係でここの部分は、
うん、
ブースターの部分は再利用した方がよかろうっていうことになって、
うん
うん、どうやったかっていうとブースターが途中で切り離されて、あの空中でくるっと回ってあの足から着地するっていう、
ね、あれ見てて面白いよね
最初見た時逆再生って思うよねあれね、
うん、そうだね
あまりにも綺麗、いやあれも何回か失敗した上にあれがあるんだけど、
もちろんそうですよね
何回かどころじゃないレベルかもしれないけど、
いやまあ3日に1回打ち上げるのに確かにあのずっと使い捨てじゃ大変だもんね、
うん、いやにしてもあれを発想して本当にあれを成し遂げちまうやばさよっていう。
すごいよね。
しかも狙ったところに戻ってくんだからね。
すごいよね。
何度見てもちょっと意味がわからないですって思うんだけど。
精度いいよねあれね。
すごい精度だよね。いやまあだからどんどんやればやるほど精度が上がってくるんで、
まあまあまあ、
どんどん洗練されてってるっていう話
だ。そんだけ打ち上げてるよね。
うん、だからあの規模のファルコン9の規模のロケットの打ち上げは、
うん、
もうスペース X の中では日常になってるっていう。
うん、
恐ろしいね。だっていまだにファルコン9の打ち上げが中継してたりするんだけど、
うん、
もうなんかその打ち上がってうおやったぜみたいなのもう一切ないからね。
ないでしょうね。
打ち上がりました、今回も成功しました、じゃあまた次回みたいな。
そうだろうね。だってもう本当にあのゴミの日レベルでさ。
そうだよね、3日に1回ね、燃えるゴミの日レベルでね。
うん、今日は月曜日と金曜日だあのが打ち上げるからみたいな、あ今日金曜日かみたいな、打ち上がってねみたいな、そんなレベルなんじゃない。
まあ、そうそうですよ。言うならね、年に100機近くってことはね、
ね、そのレベルってことだもんね。
すごいよな。だからでその流れでそのスターシップね、
うん、
もうそれと同じぐらいに打ち上げれるようになったらいいっていうか、まあまあ慣れた方が効率がいいらしいのよね。やっぱいっぺ
ん
に持ち上げれる量が全然違うんで、
うんうんうんうん、
そのファルコン9の方は積載量は 8.3 トンらしいの
よ、うん、
要はその燃料とか全部抜いて、
うん、
で実際にその使えるものを、まあ、例えば衛星だとかさ持ち上げるものを積み込む量が 8.3 トンらしいよね、
うんうん、
まあ、機体自体は549トンあるらしいんだけど、
うん、
燃料とか込みでね、
うん、
でスターシップは総重量が、約20倍の4400トン、
ほう
で持ってくる量、1回で持ってくる量が100トンぐらいあるらしいんですよ。
うーん、
だからまあ10倍以上っすよね。
そうだね。
100トンって思うけど、
うん、
総重量が4400あるから、
うん、
まあ、44分の1しか持ってけないのか、
うん、まあそう
かとも思えるんだけど、
うん、
まあでも1回の打ち上げでそんだけ持ち上げれて、
うん、
なおかつ今回のその3回目の試験では、
うん、
まあそこまでやらなかったっぽいんだけど、
うん、
あの最終的にはやっぱりそのロケットっていうかブースターの部分、
うん、
燃料が入ってるようなブースターの部分をウルトラシーで着地させたいっぽいね。
うん、
まだそこまで、そこの段階まで行ってないんだけど、
うん、
そうすると高さ70メートルぐらいのやつが空中でくるって回ってはい着地ってやるわけと思って、
牛久大仏帰還って
帰還するは帰還するで、その帰還するときに逆噴射っていうかさ、
うんうん、
地上に向かってブレーキをかける燃料とかも必要になってくるから、うんうんうん、またそこでちょっと燃料を使うんで、その乗せれる量とかも減るみたいな、なんかそういう話もあるらしいんだけど、まあでもそうなってくるといよいよなんか宇宙に当たり前に、
うん、
まあ、行くまでは行かないにしても宇宙に当たり前に物が運べる時代みたいなのは来るんかね、
うんうんうん、
みたいな。
そうだね、まあ、実際もう運んではいるんでしょうからね、宇宙に物自体は。
まあまあまあもちろんね、もちろん運んではいるんだけど、それがもっとカジュアルにというかね、
うんうん、
とかもっと大きいものを運べるみたいなね、
うん、
今までもうその乗せれる量
まあまあ
以上のものはもうバラバラにして運んで宇宙で組み立てるとかっていう話にしかならなかったのが、丸ごとその100トン持ってくるんだったら100トンのもの自体をもう作っちゃって、その中スペースとして入ればそのままドーンって打ち上げてそのまま宇宙で展開しますもできるようになるわけじゃない、まあ、
そうだね、
うんうんうん、
うんうん、
みたいなね、
うんうん、
はあ、すごいねと思って、
うん、
なんかその SF で出てくるような宇宙にこうホイホイ上に上がって別の惑星行くみたいなさ、
うん、
とか月に行くとかさ、
うんうんうん、
っていうのに近づいてんだなと思って。
そうだね、
知らんうちに
そうだ、ね、
いや知らんうちにってことはないけどさ、うん、スペース X マジですげえなっていう、
うん
うん、思ったりするな。ちなみにスペース X じゃねえや、スターシップ、
うん、
そのでっかいロケットはイーロン・マスクにはやりたいことがあって、
うん、
火星に移住したい移住したいというか、火星に人を送りたいロマンがあるらしく、
うんうんうん、
それの足掛かりらしいですね、
うんうん
うんうん、最終的にそれを成し遂げるためにこんぐらいのロケットがないと、
うんうん、まあ、現実的じゃないよね、
現実的じゃないで、まあとりあえず当面はこれでお金を稼い で、
うん、
でそれで最終的にそのノウハウなりなんなり蓄積して、
うん、
火星行くプラン立てたいなっていうのがあの人の頭の中らしいですね、
うんうん、
でもなんかもう完全に着々と近づいてるのやばーと思って、
ね、すごいね。
まあ宮崎駿にはいや火星行く前に地球の砂漠なんとかしろよって言われてたのが大変面白いんだけど
お、うん、まあ、それはまた全然違う話だからな。
まあでもまあ火星のその悪環境をさ、
うん、
住めるような環境に作り変えたいわけじゃん、最終的にそこに住もうと思うと。
ああ、そこまでをしたいってことなの。
でもまあ最終的にはその、
そういうことか
ね、テラフォーミングっていうか、
うん、
人間がねそこにコミュニティっていうか、
まあまあまあ
住めるような環境にしてっていうのをやりたいわけだから、
うんうん、
でもそれやるんだったらその前に地球の砂漠なんとかする方がまだ楽なんじゃないのっていうとりあえずそっちやったらどうって突っ込まれるんですまあ確かになと思っちゃった。
いや、まずはこう宇宙にいつでも行くことはできるようになったぜからのそっちなんじゃないのっていうことだろうけど、
まあね、まあね、でも地球の環境をそれで確かに削りながらも、まあ、火星に行くっていうのもまあ確かに若干まあ分かるような分かんないようなっていうところもあるっちゃあるけどね、
うんうん
うん、まあ、火星に行ってそこで、まあ、また新しくねその資源なりを回収するみたいなのもその意味合いとしてはもちろんあるんだろうけどね、
うんうんうん
うん、火星にはもしかしたら地球にないような鉱物とかもあるかもしれませんし、
うん、
そこから化学発展みたいなのがあるかもしれない、
うん、
知らんけど、
まあロマンだよね。
いや、まあロマンでしょうね
地球の砂漠どうにかするより宇宙行って火星をどうにかする方がロマンがあるよねみたいな。
まあイーロン・マスクはその意識は強そうですよね、うん、まあ、そういうものの方が人の賛同を得やすいっていうのはあるんじゃないですかね、
うん、そうだ
ろうね、うん、まあそれはまあ分かるわ、分かるなと思うし、
うん、
ちなみに最近上がったあの日本の H3 ロケット、
うん、
試験機2号が、ね、
うん、
無事あの宇宙まで行って、
うん、
うまくいったぜっていう、打ち上げうまくいったぜっていう、
うんうん、
やってましたけど、あれはね全長がね63メートル、
うん、
だからファルじゃねえやスターシップの半分ぐらいかな、
うん、
さっき120って言ってたもんね、
うんうん
うんうん、で総重量が574トン、積載量は 6.5トン、 6.5 トンってなるよね、さっきの100トンとか聞いた後だと、
うん、まあそうだね
まあね、だって総重量が8倍か、
うん、だいぶ違うね、
500だからね、4400で500だから8倍ぐらい、
うん、
うんうんうん、でも積載量が8倍どころじゃないもんね。
ね、
その辺なんか俺がこう情報間違ってるみたいな話も全然ありそうだからなんとも言えないけど、日本のやつもね、そのロケット自体、下のブースター自体をリサイクルみたいなところまではさすがに、
うん、
そういう話にはなってないみたいだけど、うん、そもそものコストを低くするようないろいろやっての新しい H3 っていうね、
うん、
新しい割とまた一から作り直してコスト安く作りましたよっていうのを、まあ、製品化というか、
うん、
させたいみたいなね、
うんうんうん、
ことっぽいですね、うん、いや、まあなんか面白いことになってんなと思ってね、
うんうんうん
うん、でもそれこそさ、それがずっとまあどんどん聞きったというかさ、
うん、
進んでったらさ、なんか宇宙に、まあ、住むような、まあ、それこそもう SF になっちゃうけどさ、
うん、
宇宙自体に住んでその宇宙のここから宇宙のここへ行くみたいなさ時代が来るのかなとか思うわけさ、
うんうんうん、
そうすると形状ってその宇宙船の形状ってさ結構自由だよなって思っちゃったりして、
うん、
なんかフィクションとかだとさ、その宇宙しか飛ばねえ乗り物なのに無意味に羽とかついてたりするでしょ。
かっこいいからじゃない
、うん、いや、まあそれはもう、うん、そうっすねとかしか言いようがないんだけどスターシップ見てみ、クソだせえぞあんなか変なイカみてえな形、
うん、
まあ、あれはでもちゃんとその弾丸の弾頭に羽がついて、もうちょっと姿勢制御あれでできますみたいなね、形でなんか変なイカみたいな形になってんだけど、もう宇宙空間だけだったら完全に羽いらんよねとかさ、空気抵抗考えなくていいわけだから、
空気ないからね、
丸とかでいいわけじゃん、極端な話尖ってる必要ない、すごい速さで移動するけどみたいな、
変な感じだね。
なんかその宇宙だけ行く宇宙船の理想の形状って何なんだろうなってちょっと思っちゃったりして、
うん、でもやっぱり荷物とか人だったり、
うん、
一番多く物が入る形状っていうと四角とかになるのかな。
四角でもいいし、でもその圧力に耐えなきゃいけないわけじゃん、
うん、
中をその空気で満たさなきゃいけないわけで、人間が乗るんであれば、
うんうん、じゃあ丸か、
その人間が中で活動するんであれば、なんか丸だったり筒だったり的な形状の方が圧力には強そうだよね。
うん、
いいのか。うん、なんかブースターも大きいのじゃなくてちっちゃいのいっぱいつけた方が効率的、うん、とかさ、まあ、何用にするかにもよるんだろうけど ね、
うん、うん、
なんか宇宙で戦闘するためだったらもうちょっとこうでっかいブースターで加速力が必要だよねみたいなさ、
うんうん、
一気にこう加速してなんか何かを避けたり、
うんうん、
攻撃したりとかできないといけないよねみたいな。でもそもそも加速しながら旋回とかが難しいもんね。何その飛行機だったらさ進みながらさ羽を使ってさこう向きを変えるわけじゃない、
うんうんうんうん、
羽を使って向きを変えるっていうのがそもそもないわけじゃない。
ブースターで変えるってことになる。
そうそうそう、ブースターでこう向きを変えていかないといけない。で向き変えても空気抵抗はないから向きだけ変わるわけじゃない、
うん、
でまあもちろん後ろから火吹いてりゃそっち側に曲がるんだろうけど、まあ、なんか常にドリフトみたいなズズズみたいな、その進んでる方向とは逆の方向にブーストかけないと止まらないわけだから、なんか、
うん、
全然違った動きになるよなみたいな思ったり。
まあそうだろうね。
うん、なんかその機体の全方向に例えばなんか丸いボール状の表面にもう全部の方向にちっちゃいブースターがついてて、それでこう、
ね、自由に動けますみたいな
動けますみたいな、
うん、
でコックピットはこ、ま、例えばボールの真ん中にあって全方向にカメラがあって、
うんうんうん、
どっちの方向にでも向ける、
あ
向けるもしくは見れる、
あああああ
でもいいのかみたいな。
そうだね、
本来の飛行機みたいにあの進行方向こっちだからこっち側に乗るよねっていうなんか発想も別にいらんのかなとか。
まあ椅子がなんかもうあちこちこうぐるぐるぐるぐる回るような感じでなってれば、
うん、
今こっちが前だからこうなるみたいな、ああなるみたいなのがぐるぐるすればいいだけ。
目視で見るんであればそれでいいよね、
うんうんうん、
目視で見る必要も別にあんまりないかもしれないみたいな。だからカメラだけあってそれがこう勝手に切り替わるじゃないけどさ、あのほら、うんうん、360度カメラみたいなのって今あるじゃない、
うんうんうん、
ああいう感じでさ、その映像としてはもう360度撮れてて、
うん、
でそのパイロットにはその360度のこの部分だけを見せるみたいな。人間は360度見れる目はしてないから、
うんうん、
360度のこの部分だけ見せるみたいな、その座席が回る必要がない。
でもそのずっと同じ方向で見るものだけ変わってると、
うん、
操作がどっちどう動かすみたいなのがわけわかんなくなりそうだけどね。
そうだよね、確かにそれをどうやって操作させるのかが意味わからなくなりそうだね、うん、
だからそうなるとやっぱり自分が今進行方向が自分が今前向いてるっていう形に椅子が変わった方が操作はしやすいかなって気がした。
うん、うん、まあ重力もないからね、うんうん、確かにどっち側に椅子向こうが、
うん、そうそう、
まあ頭に血が上ることもない
ないからね、の方が自然かなって。
そんな気もするし、そうだよね、操作方法が別にその地球上で の、 その飛行機の操作方法にとらわれる必要もないかもしれんもんね。
そうそうそう、
そんなこと言ったらもう自動みたいになりそうだね。
そうですね
ロックオンしてここに飛んでっつったらそこに向かって飛んでくれるみたいな。
究極それだねあの中に人がいるとしたら緊急事業だけっていう、一応監視するために中に人がいるみたいなね、
まあ、あでもそう考えるとですよ、
うん、
今完全に降りてきちゃったんだけど、
うん、あ落とした。
話が一番最初に戻って鳥山明先生のドラゴンボールのですよ、
あ、はあはあ、
あの一人用の宇宙船丸かったね。あのベジータとかが乗ってくるやつ、
あ、はいはいはい、
ドーンって落ちてくるやつ丸かった、まあ、あれもうほぼ隕石みたいなマインドな気もするけど
そうだ、ね、
あれがなんかその自律的に動く機能があるかって言われるとなさそうだなと思うけど、
うん、どうなんだ
最初からもう地球に向かってぶん投げてるだけのあれみたいな、う
ん、そんな気もするよね。中で操作してる感じもしないもんね
そうね、まあ、あれは単純にその圧力に耐えるみたいな話なのかもしれんけど、
う
ん、
まあまあでも一人用のなんか、まあ、この辺でいうなんかこうバイクとかさ、
うんうん、
あんな感覚の手軽になんか移動できるものみたいなのは、ああいう丸っこい何かみたいな感じのはできそうだよね、うん、ありそうだよね、
うん、そうね。でもまあそれとは違うけど、あのよくね SF とかで、 SF でいいのかな、
うん、
まあ現実的にまあできなくはないよねっていうやつでさ、
うん、
重力がある宇宙ステーションを作るんだったら、うんうん、その輪っか状の基地を作ればよくないってやつ、わかります？
どういうこと？
ドーナッツみたいな形の、
うん、
宇宙ステーションを作って回転させれば遠心力で重力が、
うんね、
疑似的に重力があるように感じるっていう、
ひいひい
外側にね、
うんうん、
あれいつ頃できますかね、
うん、さらに先なんじゃないかない
やでもファルコンヘビーとかでもうね、地球で作ってとか、なんならもう宇宙自体に材料だけ持ってって宇宙でバンバン作るみたいなのができるようになればできちゃう、
うんうん、できはしてもそこに誰が最初に住むのみたいなね、
物好き
、うん、それは何だってそうだな火星に行くのだってきっと物好きだよな最初は、ね、
火星に行くのはもう気が早い人たちが公募でめっちゃ集まってるのめっちゃすごいよ ね、
そうでしょうね、片道切符って分かって
て、片道切符なのにって覚悟ありすぎでしょって思う。あれすごいよね。まあ死に行くようなもんだね
まあなんだろう、
それこそ なんかさ、インターステラーとかさ、
うんうん、
あとなんだっけ名前忘れちゃったけど、あの宇宙で農業するみたいな映画あったでしょ、
うんあったね、
あれとかみたいな地獄を見る覚悟ができてる人多すぎないって思っちゃったね。
実際に体験したいんじゃない、あれを。
いやまあ、
うわ、とか過酷ふーって
真のパイオニアになりたい人
お、
初めて地球じゃねえ火星に足跡残すのは私みたいな、
歴史に名を残したい人なんだきっと。
まあね、
だって
まああとはもう好奇心の塊。
あ、そうでしょうね。
その科学、宇宙科学者がブラックホール入ってみたいですかって言われたら入ってみたいっすねって危機として言うみたいな、その感覚に近いのかな、
じゃないかな。地球での楽しみはやり尽くした人たちなのかもしれない。
そういうこと？もう地球に未練はないみたいな。
ない、うん、
あ、すごいよな。
あとはロマンだよね
あのロマンって言葉で片付けすぎじゃございません
だってそうなんじゃないってい
う。いやまあそうだよねそもそもそのお前が生きてる間に行けんのかいっていうツッコミが、まあ、そもそもあるんだろうけど、
うんね、どうなんだろうね。
ね、まあなんか調べりゃ出てくるんだろうけど、イーロン・マスクもね、何年ぐらいまでに火星に行ける算段をするつもりみたいなさ、
あるだろうね。
少なくとも本人が生きてる間に行きたいだろうねとかあるだろうし、行きたいっていうか行けるようにしたいみたいな。
だって今公募してるぐらいだからね、今生きてる人たちで行きたいよねってやってるってことでしょ、
うんうん、いやどうなっちゃうんだろうね火星とかね。
さあ
できるのかね、あのよくその SF とかで出てくるようなこうガラス張りのドーム状の建物みたいなさ、
お
う
お
うがこう、
ね、火星に作るの、
陸にボコボコできてて、その中で農業とかやってたりとかして、
うん、
みたいなさ、
映画の世界だよね、
うん、でなんか絶望的な嵐みたいなのが吹き荒れてそのドームが割れて地獄見るみたいなね
ー、どうなんだろうね。実際に例えば火星に友人、うんでロケット打ち上がりました、
うん、
向こうに人が初めて住み始めましたってなった時に、
うん、
日本でどのぐらい報道するかだよね。
っていうのは、
うーん、なんだろうな、なんか行きましたダメでしたってあんまり日本で報道しなさそうだなって、
あ
イメージね、司令と行きましたすごいねだけ盛り上がって、その後どうなったんだっけは何も触れられないみたいな。ちゃんと調べれば出てくるけどみたいな。
そうなのかね。
いや知らんよ。
まあ
で割となりかねないかなって気もして。
海外の企業がそういうことやりました、うん、火星に人が行きました、
うん、
まあでも行ってそもそもそのたどり着くまでがな数年とかっていうレベルでかかるからな、
うん、だからなんかそこまでこうしっかりとそれをずっと追ってなんか報道
する。え、でもいざ着くときは絶対わーってなるでしょ、
まあ、着くときはね、だから着いたらわーってなるだろうけど、
うん、
途中で着きませんでした、うん、全滅でしたってなったらそれ報道するかな。
報道はするんじゃないの。
するかな。ダメだったときはしないんじゃないとか思っちゃって。
しないの。え、それは何、日本がやった場合。
いやまあ海外、日本でも海外でもかな。
だからスペース X がやったら、まあ、日本の資本っていうかあれじゃないじゃない、
うんうん、 だからよりそんなに言わなそうだし、日本でやったとしても、うん、成功したものはかなり取り上げても、失敗したものはそこまでしないんじゃないかなって思っちゃう。
まあそこまではしないだろうけど、別に報道しないわけではないでしょう。
ないかな、
う
ん、
そうか、まあ、盛り上がりはしないからね。まあ、むしろその責任問題みたいなうじうじうじ言うんじゃない。
ネットではそういうのでなんか騒ぎそうだけど、
日本内の話だったね、
うんうんうんうん、
海外の話だったら別に責任問題なんか言い始めないじゃない、あんまり
そうね、
うん、あのイーロン・マスクとかもなんか、いやあいつらはそういう覚悟がある人間だったんだだったんだって、
まあ、
讃えようじゃないかぐらい言いそうな。
それはでもそうでしょうからね
そうそうそうね、
絶対一筆書かせるでしょ、何があっても。あの
いや一筆どころじゃなくて直筆ぐらい書かせる
何があっても保証しません、家族からも訴えられても私は知りませんっていう
それこそね、その裁判がね、うん、もっとポピュラーにあるようなお国だって言うじゃない、うんうんうん、そうだね、とかってもう10筆やら100筆やら書かせるでしょう、
ね、親戚一同とかに全部、お前行くんだったらお前がちゃんとあの家族全員説得しとけよみたいなね話になりそうだよね。
まあどういうものなのか正直分からんけどすごいよな。でもそれをさ、なんかまあまあ狭いシャトルの室内でさ、
うん、
居住空間の中でさ、何人だっけ4人だっけかなんかが行くみたいな予定はあるらしいんだよね、
うんうんうんうん、
想像するだけでゾッとするもんね、うん、数年レベルでさ、その狭いところに4人で沈めって、うん、いやまあそれのためのそのオーディションじゃないけどさ、
うんうんうん、
その精査をするんだろうけどさ、
うん、
その耐えれそうな精神状態の人がどうかとかってさ、うんうん、するんだろうけど、すげえよなと思ってね。まあでもそれこそなんかあれだよね、あの坊さんとかさ、僧侶みたいな人はもう行ってずっと無の境地になってね、そういう火星たどり着いたらちょっともう悟り開けそうだよ、
ね、開けるかな、どうなんだろうな、
ちょっと違う
分かんないな
偏見が過ぎる。でもなんかもうそれこそ即身仏とかだったらさ、なんかもうそんぐらいの覚悟なわけじゃない、そもそも。
まあまあもちろん。
地球上にいながらして。
あ、そうだね。ちょっと違う方向の覚悟な気もするけど。
まあまあ、ちょっとは違うでしょう、そもそもね。違うからね、事象としてね。そうだね。違うからあれだけど。いや、それぐらいの精神状態じゃなきゃとか、いけなくない、まあまあまあ、って勝手に思っちゃう。
まあまあまあ、そうだね。
まあ、いざそれこそ打ち上げとかっていう話になったら、まあその人たちへのインタビューなんかもう死ぬほどされるんだろう、
ね、あるでしょうね、うん、行く前に疲れちゃうみたいなことになりそうだけどね
うん、
だっていろんな国からいろんなインタビュー受けるでしょうよ、だって。
うんうんうん、まあそうでしょうね、
うん、
いやどういう人がなるんだろうね。
さあ
でもすっごい低速のインターネットぐらいは使えるかもしれないね。
うん、
まあ、地球から離れれば離れるほどその応答速度が死ぬほど遅い
まあそうでしょうね。
Google で検索かけて、あの検索結果が戻ってくるのが数日後みたいな
数日後ぐらいならまだいいのかもしれんけどね
それこそね、インターステラーみたいな世界になったら、
うんうんうん、
戻ってきたら何年後みたいな、
うんうんうん、
そうだね。まあそういうのがその光の速度に依存するんであればそうだけど、
うんうん、
まあ、それをなんか超えれるなんか方法みたいのが出てくればね、また変わってくるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
宇宙旅行中もインターネットが使えますみたいな、
うんうんうん、
情報だけだったらその送るのは簡単ですみたいな、
うんうんうん、そうだね、
になったりするかもしれないね。量子力学とか、俺細かいとこよくわかんないけど、量子テレポーテーションとかなんかあるんでしょうみたいな未だに全く理解できておりませんけども、うん、量子テレポーテーションとか
この辺の話はなんか何度聞いてもよくわからない、
よくわからない、いやでもよくわからないもののおかげで生きてるんですよ。
そうだろうね、
うん、よくわかった時の恐ろしさもあるしね。
そうなの？
いやだって最終的にこの世界は実はあのプログラムでしたみたいなさ、
うん、
実はなんかシミュレーション上で動いてて、僕らの存在っていうのはゲームの中のキャラクターぐらいの希薄な存在でしたみたいな、分かっちゃったらあーってなるじゃん。
そうか、
なんかそのいくら掘っ っても最終的な地点がたどり着かないことへの安心感っていうのはちょっとあるなと。全て分かってしまった。だって全て分かってしまったらもう宗教とか全く成り立たないからね。分からない部分があるからこそこういうものがあるっていう想定でそういうことを考えるっていうのが宗教だったりするじゃない。
まあね、まあね、
成り立たないよね、
うん、
だってもうそれ、いや嘘じゃんって言われちゃう。
まあでも成り立たなくても済むという意味合いも取れるからね。
うん、
それがだから必要なくなるっていうね。
でももうロマンは無だよ全部だって、
うん、まあ、
行ったとてっていう話になっちゃうし宇宙に出て火星に行ったとてなんならもう全部その仕組みが分かってるから別に行くっていうことに価値がなくなる。
そうなのかな。でも実際に見てみるまではさっていうのがあったりしないのかな。
だからもうインターステラーのさ、
うん、
最後によりかっつってなんか重力のなんかルールみたいなのが分かりましたみたいな、うんうん、なったじゃん、
うんうん、
そうするともう宇宙へいくらでも質量が送れるっていう時代になってたじゃない、
うんうん、
しかも星間旅行も簡単にできますみたいな時代にどうやらなってたっぽいじゃない。
星間旅行、
あの地球から他の星に移住するみたいなのね、うんうん、簡単にできるみたいな時代になってて、うんうん、他の国で、あ、他の星であの人類が繁栄してますみたいなのが最後に出てくるじゃない、
うんうんうん、
あれみたいな感じでその宇宙の仕組みが分かっちゃったら、
うん、
そもそも他の星に行くのが簡単になっちゃったりする、まあ、可能性があるわけ
だ。そうだね、
こここうすれば簡単に行けるよねとかさ、
うんうん、
高速越えればこう高速越えるためにはこうすればいいよねとかさ、
うんうん、
ワープするためにはこうすればいいよねみたいなことになっちゃったら別にもう行く価値がそもそも地球上と同じ感覚で他の星に行くみたいな感覚でしかないみたいな。
まあいいんじゃない、あの新婚旅行にちょっと月行ってきたみたいな火星行ってくるわみたいな、
うんうん、だからそのテリトリーが広がったでしかないみたいな。
まあそうだろうね、
うん、宇宙規模でね、
うんうん、
めっちゃ広いっていうだけ
そうだね、
うん、なりかねないよねみたいな。その宇宙に行けない場所があるし分からないものがあるからこそのロマンっていうのはまあ大いにあるよねみたいな、
うん、そうか。もうでもその感覚で例えば全宇宙が分かるのか、うん、例えば太陽系みたいなさ、
うん、
この近くの部分だけが分かるっていう話なのか、うん、それにもよるだろうけどね。
うんうん、もちろんもちろん。
この近辺はこういう形で成り立ってるらしい、でもこの外に出るとさらにまた別のなんかあので動いてるらしい。
そこで区切るの太陽系で区切るの
知らんけど、
あのなんか多元宇宙みたいのはよく言うよね、
うん、
宇宙はいくつもあって、
うんうんうん、
でまあ行き来はできるかもしれないけど、
うん、
行ったところでそもそもそのルールが違う宇宙があるので、
うんうんうんうん、
まあ、こっちの宇宙でのルールはこうでしたけど他の宇宙でのルールは違うかもねみたいな、
うんうんうん、
とかっていう話になるともう意味が分かりませんってな
そうなるとそっちへ向けてのまたロマンが始まるんじゃない。
そうそうそう、だからそれは確定してないっていう話にはなるね、うんうんうん、だからもちろんその分かればその次の、
うんうん、
問題分からないものが出てくるならいいのよ、
うんうん、
それが全部分かりきっちゃった時っていいのっていう、
みんなが悟りを開いた状態だよ。
そうそうそう、悟りを開いたら無じゃんっていう話
うん、幸せになるんじゃない
いやだから幸せ自体がない、何に幸せを感じたらいいのか分かんなくなる。 ロマンがない、
うん、
や自分の存在も分かりきってるわけじゃん、どうなるか分からないみたいなのがないっていう話。
ああ、なんだろう、難しいとこだね。それはでも幸せがないかどうかはまた別の話だと、ロマンがないイコール幸せがないはまたちょっと違うかもしれない。
うん、まあでもそこまで分かれきっちゃったらその不幸がないようにコントロールするわけじゃない。でも不幸がない状態で人間は幸せを感じられるのかっていう話になるね。
難しいとこだね、
うん、っていう気はする、
うんうん、
その全てをコントロールできるようになっちゃったら絶対不幸は起きないようにしちゃうわけじゃない、
まあ、
っていうか幸せな状態で不幸が起きない状態なんだなので、
うんうん、
でも不幸がない状態で幸せを感じられるのかっていうとはてなってなる、
うん、難しい、
ね、っていう意味で
だ、あの小さな不幸をコントロールして幸せが絶えないようにしていくような気はする。
ああ、コントロールしてね。
そうそうそうそう、
で誰がコントロールするのっていう話になるね。
うん、まあどこかの大きな団体なり組織なり国なり
でそうなると、うん、まあ、一種のマトリックスの世界みたいな、ね、まあ、
そうね、
まあ、マトリックス俺ちゃんと見てないですけどまあその全部が制御された世界、
うんうんうん、
まあ、幸福もこういう風にされたら君たち幸福感じるんでしょうってコントロールされてるという話ね、うん、まあ、ううっていうか現状がそうでないって言い切れないっていう世界ね今ね、
うん、
ここあなたが聞いてるここそこも
今ここ
そうではないと言い切れない、う
ん、ああ
実は不幸を感じて不幸の反動で幸福を感じてるけどそれはもしかしたらそういう風にしたら人間って幸福感じるよね幸福感じたら人間って気持ちよくなるよねみたいなのをコントロールされてるかもしれない、
うん、
みたいな、
うんうん、
まあ、そういう意味で全部を知らない方がいい幸福もあ幸福というか、まあ、良さもあるかもねという。
まあだから全てのことが分かったってなったとしても、
うん、
人類全員がそれが分かるとは限らないから、
うん、
ごく少数の分かった人間だけでコントロールするような世界になるだけかもしれないよね、
うん、
そうすると自分たちはやっぱり今までと変わらないっていうことになりそうな気がする、
うん、でも分かった人間はそれでどうするんだろうね
コントロールすることが幸せになってくるんじゃない
幸せになる、
うん、でも自分の思い通りに何でもできたらそれは楽しくなるんじゃない
でも自分の思い通りに何でもできるわけだから幸福も感じなくなってくんじゃないどんどんだって別にそれが当たり前なんだからできたやったじゃないの
どうかなそこはやったことないからなったことないから分かんないな
うんまあそうだよね、
うん、
全知全能って楽しいのっていう話、
うん、ね
だあの最初から何でもできるシムシティみたいな話
うん、
うん、まあでもなマイクラでもずっと建物作ってるの楽しいみたいなそうもあるからな、う
ん、だから一定数それでも大丈夫な人がそこになるんじゃないかなな
んか それの比較で合ってんのかって今ちょっと思いながら言ってるけど
ある種、うん、こう限られた人数、
うん、
少数の人だけがその全てをコントロールする位置に行く、
うん、
それが辛くなってあの嫌になったら、
うん、
その地位から降りて、うん、そうだったことすら忘れて、
うん、
普通に暮らすっていう風にコントロールしてもらうっていう状態に戻るでまた別な人がそこに行くっていうループはありそうだよね
だからマトリックスだよね目を覚ますかどうかみたいないや夢見てた方が良かったわみたいな、
うん、
その地獄はありそうだね
だ そしたら俺をまた夢の世界に戻してくれって言って、
うん、
コントロールされる側に戻っていくってで、うん、またやっぱりコントロールしてる人を羨ましく思う人絶対いるだろうから、
うん、
そういう人たちがコントロールする側に行き、
うん、
でまたしばらくやってやっぱりコントロールされる側の方が良かったって思ったらみたいなっていうのでずっと繰り返されてずっとコントロールされる世界っていうのは成り立っていく気はするから大丈夫だと大丈夫全てが分かっても大丈夫だと思うい
やでもそのフィクション脳で言うと、
うん、
どっかの段階で、
うん、
そのコントロールする方側に回った人が気が触れて、
うん、
全部なかったことにしようかなと思って、
うん、
あの全てさよならする
どこかで出るでしょうね、
うん、
でそれをあの阻止しようとする悪の組織じゃないけど
いやでもなんか現状でさなんか全てのルールが分かっちゃったとしたらさ多分時間も空間も超えちゃってると思うんだよねてか時間をコントロールできるようになってる気がするよね、
うん、
その相対性理論だみたいなのとかも全部コントロールできるようになるとしたらね、
うんうん、
だから過去まで踏み込めるわけさ、
うん、
だからその未来があるとしたら、
うん、
そのどっかの段階で誰か一人が気が触れてさよならっていう未来があるとするなら、うん、もうすでに現在がない
だから
とおかしいかもしれない
今がコントロールされていない状態だと思ってるからそういう話になるだけでっていうことかもしれない
ああだから今もうすでにいい感じにコントロールされてるのかもしれない
そうそうそう実はもう全てが分かってるけど分からなくてロマンを追っている方が楽しいからそういう風にしているだけ
ロマンを追ってるっていう夢を見せられてるんだ僕たちはみたいな
そうそうそう
それを人は神と呼ぶあこれね今までずっと話してきたのに宗教の話ですそうだったら面白いよねっていう話ですそうだからその謎の部分わからないよね、
うん、
未確定だよねっていう部分をいろいろ想像してこうだったらいいよねとかこうかもしれないねっていう話を その積み重ねていくのってある種、まあ、宗教みたいなもんだよねみたいなのはある。
そうなの？
見えてるものからその後のものに対して見えてない部分を想像して、この世界の仕組みはこうだよね、ああだよねって想像する、
うん、
でまあそこからその、まあ、救いなりっていうか、人間が死ぬっていうことに対してどう向き合うかみたいなのをなんか考えるのって割と宗教みたいな話だよなって思うけど、
うーん、
俺の目線ではね、
うんうんうんうん、
あの一方で科学もめっちゃ宗教だなと思うしね。
まあそうだね、
うん、そういうルールを信じてるっていう話で、
うん、まあ、そういう意味ではそうだよね、
うん、科学ももちろん積み上げではあるけど、
うん、
結果最終的に行き着くところは現状わからないでしかないわからないものを信じてるのは事実じゃ事実。
そうだね、
もちろん積み上げはあるにしても、
うん、
それは別に考え方がその分かりやすい宗教的な宗教と科学っていうものが、うん、違うっていうだけで、
うんうん、
いや別に最終的に行き着くところは両方とも分かんねえっていう話なんでどっちを信じますかっていう話、うん、俺は比較的科学寄りだなとは思うけど、
うんうんうん、
なんかそういうもんだよなと思ったりするけどね。そういうの考えるとやっぱなんか最終的にあのあれだよね、獣フレンズみたいになるよね、気持ち的にね。
うう、
君ってそういうことを信じてるフレンズなんだねみたいな。
あ、そういうこと
なるほどみたいな。
うん、平和な世界だね、
うん、
全てを受け入れる方向性というか、
受け入れるっていうかあるがままみたいな。
あ、そうそうそう、だから否定しないっていう、
まあそうだね、へえって思う。
あ、そうそうだ、必要以上に踏み込まないし、必要以上な踏み込まないが一番大きいのかな、
うん、
だ、
まあ、結果的にそこも含めて個性でしかないっていう感じ、人間というか生物自体がそもそもそのいろんなものが生まれてくるような仕様になってるから、
うんうん、
なんか、
うん、
まあその仕組みで考えると当たり前にそうだよねっていう、
うんうんうん、
いろんな考え方ある人いるよね、へえって、
うん、
まあまあそのなんか人間社会として あっちゃいけないことまでやる人たちをどうするか問題はあるにせよ、
まあね、
それをどこにライン引くかっていうのは社会的な話にあるにせよ、
うんうん、
まあ、基本的にはへーっていう、
そうね、
話だよなとか思ったりするけど、
うん
うん、まあいつも通りオチなしの
そうですね、
山なしオチなし意味昇進でございますけどはい、まあ、そんな感じで、今日も終わりにしたいと思いますよ。
はい、
はい、じゃあ今回もエンディングに春の曲をかけて終わりにしていきたいと思いますけども、
うん、宇宙的な曲だね。
宇宙的な曲なんかないだろうよ。だから毎回言うけどさ君はさ、そうやって簡単にさ
言うさ
言うけども、
言うさ、
何かをリクエストしてくれよ、そこまで言うんだったら。
リクエストしてるじゃん、宇宙っぽいやつ。
違うよ、もっと具体的に言ってくれよ俺の曲の中で宇宙っぽいやつ。
宇宙っぽいやつどれだろうね。生命体ですか。
生命体ですかね、はい、宇宙っぽいと思います宇宙っぽいでしょあれ、俺の中では宇宙が見えてるよ。
あ、そうなんだね、
はい、ということでお聞きいただければ嬉しく思いますということで、じゃあ春のアルバム生命体から生命体という曲をかけて終わりにしたいと思います。ということで今回もお送りしたのはアルト。
そうでした。
ではまた次回、バイバイ。
バイバイ。
窓から見えてる空と雲を遠くからぼんやりと眺めてる。抱えてる気持ちとは裏腹にゆっくりゆっくりと動いてる。思うようになれない非力さと空っぽな自分を恐れてる。それでもここにいたくて大事なものを選んだ。何も根拠なんてないけど僕にだけできる。このままずっと明日へ。 手を握る今日は名前のないものたちと形のないものたちが僕らの宝物手をつないでどこまでも愛の形を語ろう愛の形を綴ろう愛のことを聞き合おう手をつないでいつまでも全てが終わってもきっと命は続いてるからくだらない人生を進もう笑いながら今君とつないだ手をどこまでも。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますのでお気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように嘆くように祈るようにつぶやくようにあなたに聞こえるように春セカンドソロアルバム生命体 Spotify などの音楽サブスクリプション iTunes などの音楽配信サイトで販売中。